せーの。作られずに生まれ、父と同質であり、すべてのものはこの方によって作られました。主は私たち人間のため、また私たちの救いのために天より下り、聖霊によって乙女マリアより肉体をとって人となり、私たちのためにポンテオピラトのもとで十字架につけられ、苦しみを受け、葬られ、聖書に従って三日目によみがえり、天に昇られました。そして天の父の右に立ち、生きているものと死んだものとを裁くために栄光を持って再び来られます。その御国は終わることがありません。私たちは主であり、命を与える聖霊を信じます。聖霊は父と子から出て、父と子と共に礼拝され、崇められ、預言者を通して語って来られました。私たちは唯一の聖なる行動の使徒的教会を信じます。私たちは罪の許しのための唯一の洗礼を信じ告白します。私たちは死人のよみがえりと来るべき世の命を待ち望みます。アーメン。
You may be seated.
どうぞお座りください。
In the Nicene Creed, we confess that we believe in one holy Catholic and Apostolic Church.
二階信条の中で私たちはこのように告白しましたね。私たちは唯一の聖なる行動の使徒的な教会を信じます。
This sentence summarizes what the New Testament teaches about the nature of the church.
これは新約聖書が教会の本質について教えていることを要約した一文となっています。
You may have a few questions about this sentence.
でもこの文を聞いていくつか疑問が思い浮かぶかもしれません。
Can the church really call itself holy when Christians still sin so much?
クリスチャンがこれほど罪を犯しているのに、教会は本当に聖なると言えるのか。
What does it mean to be Catholic and Apostolic?
行動、カトリックや使徒的というのはどういう意味なのか。
And how can we be one church when we are divided into so many denominations?
これほど多くの教派に分かれているのに、どうして唯一の教会と言えるのか。
Today, let's examine four of these words: holy, Catholic, Apostolic, and the church as one church.
今日は聖なる、行動の、使徒的な、唯一の教会。これら4つの言葉を取り上げて考えてみましょう。
We'll start with the word holy.
まず聖なるという言葉から始めましょう。
It's interesting that the Apostle Paul addressed Christians in Corinth.As saints or holy ones.
興味深いことに使徒パウロは、コリントのクリスチャンたちを聖徒あるいは聖なる者たちと呼んでいます。
We just turn to 1 Corinthians 1:2. You find it there. 1 Corinthians 1:2.
はい、第1コリントの、1章2節にそのように第1コリントに1章2節ですね。ここを読んでいただければ。
And for those of you who are familiar with、the Corinthian church, we know that the Corinthian church was very divided and they were dealing with sexual sins.
コリントの教会のことを、ね、知っている方いると思うんですけども、コリントの教会実際ですね、その内部にその深い分裂を抱えていて、そして性的な罪の問題も抱えていたんですね。
Even then, Paul says, you are saints.
だけれどもパウロはそのコリント教会の人々をその聖なるものというふうに呼んだわけです。
So the Corinthian church was not called holy because they were morally perfect.
つまりコリントの人々が 道徳的に完全だったから聖なると呼ばれたわけではありませんでした。
Rather, they were called holy because God had called them and set them apart for His purposes.
コリントの人々が聖なるものとされた理由は、神が彼らを召して、そしてご自分の目的のために取り分けられたからです。
In the Bible, one of the meanings of the word holy, from the Hebrew Kodesh, is to be set apart by God.
聖書において聖なるという言葉、ヘブライ語ではコデシュと言うんですが、それはその神によって取り分けられることという意味があります。
The word holy is related to the word church, actually.
実は聖なるという言葉は教会という言葉とも関係しています。
The church or ecclesia in Greek means assembly or those who are called out.
教会はギリシャ語で、イクレシアと言って、集まりとか召し出された者たちという意味です。
Throughout the Bible, God calls people and sets them apart for His purposes.
聖書全体を通して神は人々を召し出して、そしてご自分の目的のために取り分けておられます。
For example, when you read the Old Testament, we see God choosing the 12 tribes of Israel to be light to the other nations so that the other nations will know who is the true and living God.
例えば神は旧約聖書でイスラエルの十二部族を選んで、そしてその十二部族が他の国々にとって光となり、人々が誠の神を知るようになることを望まれました。
When Israel kept failing to do that, God didn't give up, but came himself as Jesus to be a light to the nations.
しかしイスラエルがその、使命に何度も失敗したとき、神はイスラエルを見捨てること、見捨てるのではなくて、ご自身が来られましたね。それがイエス・キリストです。イエスは諸国民の光として来られました。
Just as God in the Old Testament called out the 12 tribes of Israel, we see that Jesus in the Gospels, he called 12 apostles and set them apart for the mission to proclaim the message of God's kingdom.
旧約聖書で神がイスラエルの十二部族を召し出したように、新約聖書においてはイエスが十二人の使徒を召して、そして神の国の福音を述べ伝える使命のために、彼らを取り分けました。
We the church are called holy and saints not because ofOur actions, but because of God's actions.
私たちが聖なるもの、聖徒と呼ばれるのは、私たちの行いが清いからではなく、神の働きが清いゆえなのです。
God the Father set us apart, Jesus the Son redeemed us from sin, and the Holy Spirit is purifying us.
父なる神が私たちを取り分けて、御子イエスが罪から私たちをあがなって、聖霊が私たちを清めてくださいます。
God will continue this process of transforming us to be more like Jesus, and this will continue and continue and continue until the day that Jesus returns.
そして神はイエスが再び来られる日まで、私たちをイエスに似たものへと変え続けてくださいます。
So as Christians, we are indeed sinful, and at the same time, we are holy.
ですから私たちクリスチャンは確かに罪深い存在ですけれども、同時に聖なるものであるのです。
So next, what about the word Catholic?
では次にカトリック、行動という言葉について考えてみましょう。
When we Protestants recite the Nicene Creed or the Apostles' Creed for that matter, what do we mean by calling ourselves Catholic?
私たちプロテスタントがニケア信条や使徒信条を唱えるときに、自分たちを行動のという意味でカトリック教会と呼ぶっていうのは一体どういう意味なんでしょうか?
The word Catholic simply means universal or the whole.
カトリックという言葉は単純に言えば普遍的なとか 全体にわたるという意味です。
It means the church is for all people in all places and all times.
教会とは、つまり教会とはすべての時代の、すべての場所の、すべての人々のためのものであるということです。
It's not an exclusive club or some sort of secret society.
教会は限られた人だけのクラブであったり、秘密結社でもありません。
The word Catholic doesn't appear in the Bible.
カトリックという言葉そのものは聖書には出てきません。
But the word was used early in the history of the church to refer to the universal church that has remained faithful to the apostles' teaching.
しかしこの言葉は教会の初期の時代から使徒たちの教えに忠実で普遍的な教会を指す言葉として使われてきました。
So as Protestants, this is what we believe when we say that the church is Catholic, okay? We believe that the church is Catholic when it faithfully teaches the message of God that was handed down from the apostles and when the church faithfully administers the sacraments of baptism and Holy Communion.
使徒たちから受け継がれた神のメッセージを忠実に教えて、聖霊と聖餐の聖餐式ですね。聖霊と聖餐のこの聖なる儀式を忠実に行っている教会であるなら、その教会はカトリック、行動の教会であるとプロテスタントでは信じられてきました。
From the very start of the church, Peter and the other disciples, they invited people of many tribes, nations, and languages to hear God's message.
教会が始まった時から、ペテロや他の弟子たちは様々な部族、それから民族、言語、違う言語を持つ人々を招いて、そして神のメッセージを聞きなさいと、聞いてくださいと呼びかけましたね。
So if you turn to Acts chapter 2, right?
使徒の働き2章を読むとね、出てきますが。
So this is shortly after Jesus' death and resurrection.
イエスの死と復活の後、のことが書かれていますね。
Yeah, so in the, it's a time of Pentecost.
と聖霊、ペンテコステですね。聖霊がこう下ってくる、弟子たちに下ってくるところがあるんですね。
You read that the Holy Spirit came upon the disciples and gave them the ability to talk about God in different languages.
聖霊が弟子たちに下って、そのさまざまな言語でね、その弟子たちが神について語ることができるようになる場面が出てきますよね。
And this caused 3,000 people in Jerusalem to believe in Jesus that very day.
その日エルサレムで3,000人もの人々がイエスを信じたと記されています。
Isn't it interesting that this was the first miracle that the Holy Spirit did for the church?
これが教会のために聖霊が成した最初の奇跡だったことは実に興味深いのではないでしょうか。
God could have demonstrated His power by making Jesus' disciples, you know, perform crazy miracles like flying or maybe even shooting laser beams.
その神様はそのイエスとかその弟子たちをですね、ものすごいその、もうクレイジーなあの奇跡をバーンと見せる、例えばですね、空に飛ばしたりとか、レーザービームをですね、バーンとこう出させたりとか、なんかそういうことをしてご自分の力を示すこともできたんではないでしょうか。
Instead, the Holy Spirit gave the disciples and the church the gift of foreign languages so that they could share His message with people who are different from them.
でも神はそうされなくて、代わりに弟子たちとは言葉が違う人々にも、そういう人々にも神のメッセージが伝わるように、弟子たちに外国語を話す賜物を与えたんです。
At the end of Peter's message, the audience, they ask, so Acts chapter 2, verse 37, the audience, they ask, what shall we do?
ペテロのメッセージが終わるときに、聞いていた人々は尋ねました。ここは使徒2章37節のところですね。人々は、私たちはどうしたらいいんでしょうかと尋ねたんですね。
This is Peter's reply in the next verse, verse 38. Repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins.
使徒2章38節でペテロは答えています。悔い改めなさい、そしてそれぞれの罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。
Baptism became the physical sign of your entry into the church.
洗礼は彼らが教会に加えられたことを示す目に見える形の印となりました。
And that's why the Nicene Creed, after this sentence about the Holy Catholic Church, naturally mentions baptism. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.
ですからニケア信条でも聖なる行動の教会について触れた後に自然な流れで洗礼について書かれているんですね。私たちは罪の許しのための唯一の洗礼を信じ告白します。
In IBF we come from many countries, but baptism unites us as members of one family.
IBF では私たちは多くの国から来てますけれども、洗礼によって一つの家族の一員として結ばれています。
Let me just add one thing about baptism.
バプティズムについて、洗礼についてもう一つだけ。
So for those of you who already believe in Jesus who have yet to be baptized, let me encourage you. Yeah? If you believe in Jesus, you'll naturally want to be baptized.
もしイエス様を信じてもまだ洗礼を受けてない方がいらっしゃったら、ぜひ洗礼を受けていただきたいと思います。もしイエス様を信じたら洗礼を受けたいと思うはずなんです。
Because baptism is proof that you really believe.
なぜかというと洗礼はその見える形の信仰の印なんです。
If you really believe, then you will want to get baptized.
もしイエス様を信じたら洗礼を受けたいという気持ちがね、こう湧き上がってくるはずなんです。
And belong to the church.
そして教会に教会に属したいっていう気持ちがね、湧き上がってくるはずなんです。
So let me, yeah, just say, if you have yet to be baptized, please consider baptism and let Pastor Ino know about it.
もしね、まだ洗礼を受けてない方がいたら信じていて、そしたらぜひね、イノ牧師にね、そのことを言っていただきたいなと思っています。
Okay, so to conclude this section, yes.As Protestants, we can proudly say, yes, we are Catholic.
まとめると、プロテスタントも自分たちを行動の、つまりカトリック教会と呼ぶことができます。
We are not members of the Roman Catholic Church, but we are members of the Universal Church that faithfully preserves the truth of the Bible.
私たちはローマカトリック教会の一員ではありませんけれども、聖書の真理を忠実に守り続けている普遍的な教会の一員だからです。
So、moving on to the word apostolic.
次に使徒的という言葉について考えていきましょう。
The church is called apostolic because it is built upon the apostles' teachings.
教会が使徒的と呼ばれるのは、教会が使徒たちの教えの上に建てられているからです。
By apostles, I mean the original 12 disciples.Whom Jesus personally selected for certain responsibilities, plus other apostles mentioned in the Bible.
ここで言う使徒とは、イエスご自身が特別な使命のために選んだ最初の12人の弟子たち、そして聖書に登場する他の使徒たちを指しています。
So in Acts chapter 2, again we return to Acts chapter 2. After those 3,000 people were baptized in Jerusalem, verse 42 tells us this.
はい、使徒の働き2章ではですね、さっきも言いましたけれども、エルサレムで3000人がバプテスマを受けたこと、そしてその後のことが記されていて、使徒2章42節には、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたとあります。
They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to breaking of bread and to prayer. So as the apostle Paul says in Ephesians chapter 2, let's turn to Ephesians chapter 2 verses 19 to 20.
はい、次、聖書箇所はエペソの2章19 20節、19、20節、エペソの、2章19節、20節。
Believers are members of the household of God built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone.
エペソ2章19節から、信者たちは神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石ですと述べています。
Without the apostles' teaching, we would not know who Jesus truly is.
もし使徒たちの教えがなければ、私たちはイエス様が本当にどのような方なのかを知ることができなかったでしょう。
So the Roman Catholic Church and the Eastern Orthodox Church consider themselves apostolic.
またローマカトリック教会と東方正教会は自分たちを使徒的であるというふうに考えているんですね。
For them to be apostolic is to trace to an unbroken line of bishops back to the original apostles through the laying of hands which transfers authority.
その彼らは安守といって、この神の祝福を与えるために人の頭にこう手を乗せる儀式ですね。その安守によって司教から司教へと途切れることなく受け継がれてきたこの権威ですね。その権威が最初の人たちにまで遡ることができるというふうに信じているんです。ですからそれが彼らにとっては使徒的であるということです。
How about Protestants?
プロテスタントはどうでしょうか。
Well, the early Protestants, called the Reformers, they did not dismiss the value of continuity or history.
初期のプロテスタント、すなわち宗教改革者たちは、歴史や脈々とこう受け継がれてきたその伝統の価値を否定したわけではありません。
But they argued that the mark of a true church is not the succession of bishops by the laying of hands necessarily.But the preservation of the apostles' teaching in scripture.
でも宗教改革者たちは、真の教会の印は司教が引き継がれることではなくて、聖書の中で使徒の教えが保たれていることだというふうに主張しました。
And the reason for this is because bishops can sometimes be wrong.
司教であっても間違うことがあるからです。
So the reformers said that scripture alone is an infallible authority.
宗教改革者たちは聖書のみが誤りのない権威であるというふうに主張しました。
One of the mottos of the Reformation was sola scriptura, which means scripture alone.
彼らの標語の一つに sola scriptura という言葉があって、これは聖書のみという意味です。
They didn't mean that the Bible is the only authority, but rather that the only authority that is completely trustworthy.
これは聖書だけが唯一の権威であるという意味ではなくて、完全に信頼できる唯一の権威が聖書であるというふうな意味です。
Other authorities such as church teaching, creeds that we recited like this morning,and tradition, they are valuable and have authority, but must always be tested by scripture.
教会の教えであるとか、信条、今日ね、皆さんで、賞をしましたけれども、とか、伝統といった権威も価値があって、ある意味でその権威を持っているけれども、それらは常に聖書によって吟味されるべきだということです。
For example, a tradition like reciting the Nicene Creed,Cannot replace reading scripture for ourselves.
例えばニケア信条を唱えるというこの伝統が自分自身で聖書を読むということに取って代わることはありません。
But the creed is useful as a careful summary of the apostles' teachings.
でも信条は聖書の内容を慎重に要約したものとして大変有益です。
Yeah, its words were forged through prayerful study and theological struggle and have helped the church remain rooted in what the apostles taught for 1,700 years.
祈りをもって継続されてきた研究、 とか激しいこの神学論争の中で、形作られてきた信条の言葉っていうのは1700年もの間使徒の教えに根ざし続ける教会の助けとなってきました。
Some modern evangelicals say, oh, all we need is just the Bible.
現代の福音派の中にはもう聖書さえあればいいんだよという人もいます。
Yeah, implying that we don't need to know about church history or follow any traditions.
この人たちは教会の歴史なんて知る必要はないし伝統にも従う必要はないよと言います。
A few even say, oh, we don't even need to read other Christian books or listen to sermons.
中には、聖書以外のキリスト教の本を読む必要もないし、説教も聞かなくていいよという人もさえいるんですね。
Yeah, we can just stay in our house and be in our own rooms and read our own Bibles. That's enough, right?
その家にこもってですね、ただこの聖書をしっかり読めばそれでいいんじゃないかっていう考えのもあります。
I believe, yes, the Holy Spirit has been speaking to Christians across the centuries, and He continues to guide them to be faithful to Christ.
でも、聖霊は何世紀にもわたってクリスチャンたちに語り続けてきて、そしてキリストに忠実であるよう、今もなお私たちを導いておられると私は信じています。
We would do well to listen to a community of believers, including our senpai from the past 2,000 years.
ですから、神の共同体に属する信仰者たちの声、過去2000年にもわたる信仰の先輩たちの声に耳を傾けることはとても大切なことではないでしょうか。
Otherwise, isolation will make us vulnerable to very strange interpretations of the Bible.
そうしないと私たちは孤立した状態の中で聖書を誤って変な方向に解釈してしまう危険性があると思います。
Going back to the word apostolic.
使徒的という言葉に戻りましょう。
In recent decades, there is a movement called the New Apostolic Reformation among some charismatic churches.
近年ですね、カリスマ派教会の中で新使徒的改革と呼ばれる運動が起こっています。
Yeah, the New Apostolic Reformation, NAR in yeah, abbreviation. Yeah. So for them, an apostolic church is led by modern day apostles and prophets whom God has given special leadership authority.
この新使徒的改革っていうのは、その神によって、特別なリーダーシップを与えられたとされる現代の使徒とか預言者が教会を導く動きなんですね。
Yeah, so if the apostles say something, they will have to listen to their apostles.
その新しい現代のその使徒がそのこうやろうって言ったら、それに他の教会が従うっていう感じですかね。
Yeah, give money to the church, then you listen to their apostles.
教会に献金が必要だと言えば献金。しなきゃっていうですかね。
Yeah. Yeah, but is that really what the Bible is teaching? Is the Bible authoritative or these apostles authoritative?
それが本当に聖書が言ってる、人たちの何でしたっけ
？Is the Bible the authority or is are these authority?
でしょうか
？Yeah. So.Being an apostolic church in terms of the Nicene Creed is yeah, not being led by all these modern day apostles. Rather, to be apostolic is to be anchored in the faith once delivered to the apostles, preserved in scripture, and faithfully confessed by Christians over the centuries.
しかし、ニケア信条において使徒的であることは現代の使徒に導かれることではありません。むしろそれはかつて最初の使徒たちに与えられた信仰にしっかりと根ざして、その信仰が聖書の中に保存されて歴代のクリスチャンによって忠実に告白され続けている告白され続けていくということを意味しています。
I hope you now have an idea of what the creed means when it says oneHoly Catholic and Apostolic Church.
唯一の聖なる公道の使徒的な教会という言葉が その心情の中で何を意味しているのか皆さんの理解が少しでも深まってくれたら嬉しいです。
We have one last question. How can Christians be called one church when we are divided into so many denominations?
もう一つ問いを考えましょう。これほど多くの教派に分かれているのにどうしてクリスチャンは唯一の教会と呼ばれるんでしょうか。
You know, when my English students ask me about Christianity,Often they ask me, oh, can you tell me the difference between Catholics and Protestants?
私が教えている英会話の生徒さんたちがですね、キリスト教について質問してくるとき、多くの場合、まず知りたがるのは、カトリックとプロテスタントの違いです。
Those of you who live in Japan, you get this question, right? Like, yeah, your non-believing friends will ask you, are you a Catholic? Are you a Protestant? You know?So this really makes me wonder if the most famous thing that people know about Christianity in Japan is that, yeah, we know you're divided.
それを聞くと、日本でキリスト教について一番よく知られていることは、実は分裂していることなんではないかと思うことさえあります。
Yeah, it's rather shameful, you know, I think.
まあ残念なことですよね。
Well, anyway, the Nicene Creed was written more than 1,000 years before the Reformation divided Catholics and Protestants.
でも、二権信条が書かれたのは、宗教改革によってカトリックとプロテスタントが分かれる1000年以上も前のことです。
Yeah, and about what, 700 years before the Roman Catholic Church broke away from the Eastern Orthodox Church, yeah?
ローマカトリック教会と、東方、正教会が分かれる700年前ですか。
So yeah, so it says we believe in one church before, because scripture talks about unity so often and teaches that believers are all part of one body.
それでも信条はそのずっと前に書かれたのに唯一の教会と告白していて、それは聖書が繰り返し教会の一致について語り、信者たちは皆一つの体の一部であると教えているからです。
And as you notice our songs this morning that Yayoi-san picked, it's all about unity, right? So Yayoi-san, thank you so much.
今日のね、賛美の曲でね、unity、一つっていう言葉がの賛美がね、いっぱい歌いましたけれども、いいですね。
Yeah, so let's turn to the words of Paul in Ephesians chapter 4, okay?、
はい、
Ephesians chapter 4.
パウロがエペソ4章を。
Yeah, from verses 3 to 5.
はい、エペソ4章3節から5節。
This is what Paul writes. Make every effort to keep the unity of the Spirit.Through the bond of peace, there is one body and one spirit, just as you were called to one hope, one Lord, one faith, one baptism.
エペソ4章3節から5節。平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召のもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。
Paul also writes in Galatians chapter 3, verse 28. Let's turn to Galatians 3, verse 28.
はい、ガラテア3章28節。ガラテア3章28節。
There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor there is male and female, for you are all one in Christ Jesus.
はい、パウロによって書かれましたガラティア3章28節。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。
So there is one church because there is one Lord.
つまり主が一人であられるから教会も一つなのです。
Jesus knew we would find it hard to be united.
イエス様ご自身も私たちが一致することの難しさをよくご存知でした。
Shortly before his death, Jesus prayed in John chapter 17 that all who believe in him may be one.
十字架にかかられる直前、イエス様はヨハネ17章22節で、イエス様を信じる者たちが一つとなるようにと祈られました。
So let us, like Jesus, pray that Christians will have more unity.
ですから私たちもイエス様に習ってクリスチャンの一致のために祈りましょう。
Unity is not just something we can achieve through effort, but also a gift and a miracle from God.
一致とは私たちの努力だけで達成できるものではなくて、神から与えられる賜物であり、奇跡でもあるからです。
And it should not be unity at any cost.
でも、どんな犠牲を払ってでもね、一致すればいいっていうわけではないと思います。
We can persuade people, but we cannot force them.
私たちは他の人たちを説得することはできますけれども、無理やりこの強制することはできません。
I like this popular saying from a Lutheran theologian named Peter Madeline.
ルター派の神学者ピーター・マイデルリンというこの人の有名な言葉があるんですけれども、
In essentials, unity. In non-essentials, liberty.In all things, charity. Again, I'll read it. In essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, charity.
本質的なことでは一致を。本質ではないことでは自由を。すべてのことにおいて愛を。
In other words, we should be united about core beliefs. Allow freedom in non-core beliefs.And to do everything with love.
つまり信仰の中心的な真理については一致し、二次的な問題については自由を認めて、すべてのことを愛を持って行うということです。
I believe Christians should focus first on what we have in common without abandoning the truth of the gospel.
クリスチャンはまず福音の真理を捨てることなく共通している点に目を向けるべきだと私は思います。
We can disagree on secondary matters.
もちろん二次的な問題については意見が異なることもあるでしょう。
This is one reason the Nicene Creed remains important.
これこそニケア信条が今も重要である理由の一つです。
It identifies essential truths that define the Christian faith.
ニケア信条はキリスト教信仰を形作る本質的な真理を示しています。
When Roman Catholics,Eastern Orthodox Christians and Protestants recite this creed, they are sharing common beliefs.
ローマカトリック、東方正教会、そしてプロテスタントがこの信条を共に告白するとき、私たちは共通の信仰を分かち合っているんです。
Yeah, we may have differences, okay, between these three big branches of Christianity, but in the core beliefs that we have recited, we are united.
この教会には違いが大きな違いがあるけれども、この信条を調和することで私たちは一致しています。
And that's something to celebrate and to focus on.
私たちはこの一致しているというそこに焦点を当てて喜び祝うべきだと思います。
Okay, before we end, I wanted to talk about one last thing.
最後にもう一点お話しします。
Christianity is not a private faith, but a shared life.
キリスト教は個人的な信仰ではなく、生き方を分かち合う信仰です。
And that shared life is experienced most when believers meet together physically.
そしてその生き方を分かち合う信仰というのは、信者たちが実際に集まる時に最も実現されると思っています。
So Hebrews chapter 10 verse 25 reminds us not to neglect meeting together but to encourage one another.
ヘブル10章25節、ヘブル10章25節にはある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合いと私たちに勧めています。
So when the COVID pandemic struck, online services became necessary.A necessary blessing in a time of crisis.
新型コロナウイルスの感染拡大という危機の中で、オンライン礼拝というのは必要な祝福となりました。
But there's something irreplaceable about being physically present, hearing the voices around you sing, receiving the Lord's Supper together, sharing burdens face to face, and praying for each other.
でも実際に同じ場所に集まることは変えがたい価値があります。 周りの人たちの声を聞きながら共に賛美を歌うこと、共に聖餐に預かること、顔を合わせて重荷を分かち合うこと、そして互いのために祈ること。
The Christian life is not meant to be lived behind a screen, but in community.
クリスチャンライフは画面の向こう側ではなくて共同体の中にあるように作られています。
At the same time, yes, I know we all have our different circumstances.
同時に私たちにはそれぞれ事情があるってことも知っています。
Some people struggle with attending church because they have experienced disappointment in church.
教会に行くことに困難を感じる人もいるでしょう。過去に教会で傷ついたり失望したりした方もいると思います。
So when they say, I love Jesus, but I don't like the church, their feelings should not be dismissed lightly.
イエスのことは愛しているけれど、クリスチャンは好きになれないという人の気持ちを私たちは軽く扱うべきではありません。
As I've mentioned, the church is sinful. Yeah, it's not perfect.
教会は罪深いですし、完全でもありません。
But it is the community that Jesus himself established, Jesus himself loved and gave his life for.
しかし教会はキリストご自身が立て上げて愛してくださって、そしてご自分の命を捧げてくださった共同体です。
The church is still being sanctified and the process is painful.
教会は今も清められている道の途中にあって、その過程は時に痛みを伴います。
But this process is never meant to be an overnight change from sinful to sinless.
罪深い状態から一晩でね、一気に完全な罪のない状態へと変わるようなものでは決してありません。
The church is a place where God gathers his people, feeds them, right? That's why we have Holy Communion, right? And patiently leads them toward maturity.
教会とは神がご自分の子供たちを集めて、養って、忍耐を持って、成熟したものへと導いてくださる場所です。その聖餐式などを通してね。
Right. So, a third century bishop, his name is Cyprian of Carthage. He wrote this.
3世紀の司教、カルタゴのキプリアヌスという人はこのように書いています。
No one can have God as father who does not have the church as mother. I'll say it again.No one can have God as father who does not have the church as mother.
教会を母としない者は神を父とすることはできない。
More than 1,000 years later, John Calvin would quote Cyprian and highlight and to emphasize that the visible church is the necessary mother of all believers, nurturing them throughThe word and through the sacraments.
それから1000年以上後、宗教改革者カルバンもこの言葉を引用して、目に見える教会は御言葉と聖なる儀式を通して信者を育み育てる、その教会が母親的な存在であると。そして全ての信者にとってなくてはならない存在であるということを強調しました。
Brothers and sisters on Zoom, now that we are no longer in a time of national emergency due to the pandemic, I hope I can see you face to face again.
Zoom で礼拝に参加している兄弟姉妹の皆さん、今はもうコロナ感染による緊急事態の時ではないので、できればまた顔を合わせてお会いできることを願っています。
I hope you can join us in person, not out of obligation, but out of a desire for greater fullness of Christ in your life.
義務感からではなく、より豊かな信仰の歩みを求めて、ぜひ共に集まってほしいと願っています。
Let's do as the early believers did in Acts chapter 2, devoting themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to breaking of bread, and to prayer.
使徒2章にある初代教会の信者たちのように、使徒たちの教えに励んで交わりを大切にし、パンを裂き祈りに専念する、そのような歩みを共にしていきましょう。
In conclusion, the church is far from perfect.
教会は決して完全ではありません。
But it is Christ's beloved bride, and he will complete his work of bringing her to perfect beauty.
しかし教会はキリストが愛しておられる花嫁です。キリストは教会を完全な美しさへと導く御業を必ず成し遂げてくださる方です。
Let's pray.
それでは祈りしましょう。
Almighty God, you have built your church upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone.
全能の神様、あなたは使徒と預言者を土台として教会を建て上げ、キリストイエスご自身をその礎としてくださいました。
Grant us so to be joined together in unity of spirit by their doctrine, that we may be made a holy temple acceptable to you.
どうか私たちを使徒の教えによって御霊の一致のうちに結び合わせ、あなたに受け入れられる聖なる宮としてくださいますように。
We pray this through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, world without end.
神、聖霊とともに常しえに世を治める私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。